2月27日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、後半は食べた気になるおもてなしグルメをお届けします。海のテスラ目指すパワー X、 再生可能エネルギー自給へ。ロシアによるウクライナ侵攻から24日で1年。ロシア産の原油や液化天然ガス LNG の輸入が滞り、日本も電気料金が高騰しています。経済安全保障の観点からエネルギーの自給体制の確立が待ったなしですが、その難題に挑むスタートアップがあります。パワー X は電気運搬船で再生可能エネルギーを融通する新たな伝送網の構築に乗り出しました。マイクロソフト、スマホでも対話 AI 検索、パソコン版は100万人利用。アメリカのマイクロソフトは22日、対話型 AI を搭載したインターネット検索エンジン Bing をスマートフォンでも使えるようにしたと発表しました。アプリを刷新し、音声入力も可能にしました。パソコン版の利用者が100万人を超える中、使い勝手の向上と AI の調整をめぐり試行錯誤を続けます。 JR 東海、アメリカリニア計画の経済効果を訴えるニューヨークで。 JR 東海は22日、アメリカ東部の主要都市を超電導リニアの技術で結ぶ北東回廊プロジェクトの経済効果を訴求するイベントをニューヨーク市で開きました。プロジェクトは首都ワシントン、ニューヨーク間をつなぐ構想を持ちます。アメリカの鉄道インフラの老朽化が著しい点や、リニアが自動車に代わって人々の移動の基盤になれば環境対応も進む点を挙げ、計画の意義を説明しました。テレビなどの視聴時間、1日119分、最長は北海道。テレビやラジオ、新聞、雑誌に当てられる時間が減り続けています。総務省の社会生活基本調査によると、2021年の10歳以上の平日1日あたり、テレビなどの視聴時間は平均119分で、前回の2016年の調査から7分減りました。2回続けての減少で、比較できる1996年以降で最も短くなりました。食事や家事のついでのながらみはテレビから徐々にスマホなどにとって変わられてきています。ローソンのアバター、 EC 業者に開放、来店客に PR。 ローソンは24日店舗に設置したモニターに表示したアバターを電子商取引、EC 事業者や地方自治体に開放すると発表しました。事業者は専用のアバターを遠隔操作し、ローソンの来店客に商品を提案することができます。ローソンは出店料を得ることで、1店舗あたりの収益性向上につなげたい考えです。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉はメタネーション。こちらチェックしておきましょう。メタネーションとは、水素と CO2 から都市ガス原料の主成分であるメタンを合成することです。メタネーションによって合成したメタンをカーボンニュートラルメタン、あるいは合成メタンと呼びます。この合成メタンを燃やして排出される CO2 と回収された CO2 がオフセット、相殺されるため、大気中の CO2 は増加しません。効率的な脱炭素化手段として注目されています。以上が今日知っておきたい用語の説明でした。ニュースで見かけたら、ぜひチェックしてみてください。食べた気になる？おもてなしグルメ！このコーナーは、ミストラベルの小野桃香が思わず取り寄せたくなる各地域のおすすめグルメを紹介、そして日経電子版のニュースから そのスポットの最近の話題もお伝えします。今回ご紹介するのは大分県です。有楽町にあるアンテナショップを訪れ、そこで発見した気になるご当地グルメをご紹介します。まずは鶏皮サクサク揚げ。私はかぼす味を買いました。この鶏皮サクサク揚げは唐揚げ専門店が作った鶏皮のスナックです。唐揚げを作る際、剥がれ落ちる皮の部分がとても美味しいので、皮だけの唐揚げを販売し始めたのがきっかけだそうです。名前の通りサクサクで、噛めば噛むほど鶏肉の旨味を感じます。また塩気とカボスの爽やかな酸味がちょうどいい塩梅で、後を引く美味しさです。鶏肉とカボス、名産品のコンビが織りなす大分の味。おつまみとしてはもちろんのこと、サラダの具としても大活躍してくれそうです。続いてはご当地ドリンク、つぶらなカボス。カボスに加えてつぶつぶの夏みかん、そして蜂蜜が入ったすっきりとしたジュースです。カボスは酸味が強いのかなと思ったのですが、夏みかんや蜂蜜の甘さといいバランスを保っていて、とても飲みやすいです。つぶつぶの夏みかんがプチプチ弾けて飲み応えも十分。特にお風呂上がりや暑い夏、ひんやり冷えたこのつぶらなカボス、のどごしよく飲めるだろうなと感じました。そんな大分県の最近のニュースは、空飛ぶ車、国内初の屋外有人飛行に成功です。大分市で17日午前、2人乗りの空飛ぶ車が試験飛行に成功しました。国土交通大臣の許可を受けた屋外での有人飛行は国内初。地上およそ30メートルまで浮上し、最終計測地でおよそ400メートルを3分31秒かけて自動飛行しました。山間部への配送やタクシーなど、人手不足解消につながる技術として国内外の事業者が実用化を競っています。空飛ぶ車、これまでも何度かご紹介しましたが、電動またはハイブリッドで動き、人が乗れる大きさで垂直に離着陸します。滑走路が不要で、都市部の交通渋滞解消にもつながると期待されているんです。空飛ぶ車といえば、2025年の大阪・関西万博での実用化も話題になっていますよね。来場者の移動手段としての活用を見込んでいるということで、近い未来どのように用いられているのかワクワクします。誰もが空を飛べる時代、やってくるのでしょうか。そして温泉はもちろん、海の幸、山の幸に恵まれた食の楽園大分県を旅先の候補地にしてみてはいかがでしょうか。ヤング日経月曜日、本日は小野桃香がお届けしました。先週もたくさんのコメントありがとうございました。海の上のピラミッドことモンサンミシェル、本当に綺麗ですよね。よければ私のインスタグラムでもモンサンミシェルの画像や動画をアップしているので、見ていただけると嬉しいです。またコメントで日本の世界遺産をおすすめいただいて、久しぶりに日本の遺産巡りしたくなってきました。3月は群馬と山形に行く予定なので、おすすめがあればぜひコメントで教えてください。さて、先週はフランスをご紹介しましたが、今週はその次に訪れたベルギーをご紹介したいと思います。ベルギーといえば、皆さん何を思い浮かべますでしょうか。チョコレート、ワッフルなどなど、食を思い浮かべる方多いのではないでしょうか。ということで、今回はそんなベルギーの食についてお話ししたいと思います。まずチョコレート。私は着いてすぐ首都ブリュッセルに行ったのですが、とにかくチョコレートのお店がひしめき合っているんです。ちょうどバレンタインシーズンということもあり、店内はとてもにぎわっていました。パリは物価が高かったのですが、ベルギーは比較的物価も安く、大量のチョコレートを買ってしまいました。続いてベルギーワッフル。日本ではワッフルと呼びますが、現地ではゴーフルと呼ぶお店も多く驚きました。 皆さんベルギーワッフル一種類ではないことをご存知でしょうか。まずリエージュワッフル、こちらは日本のコンビニでよく目にするもので、形は丸いものが多く、外はカリカリ、中はふわふわ、食べ歩きにもってこいです。もう一つがブリュッセルワッフル、長方形でとにかく大きいんです。実際にお店でチョコバナナとホイップクリームをトッピングしていただきました。生地はサクサクもちもちしていて、冷めても固くなっていないのが不思議でした。ワッフルの模様に沿ってナイフを入れるとスッと切れて、気づいたらペロッと完食していました。3つ目がフライドポテトです。チョコレートのお店の次くらいにフライドポテトのお店が多く疑問に思っていたのですが、フライドポテト、フレンチフライをはじめに作ったのはベルギー人という説もあるそうですね。ただ先進国の中で対人口数で最もマクドナルドの支店が少ないのがなんとベルギー。その数日本の4分の1ということで、マクドナルドといえばフライドポテトのイメージも強かったので、とても興味深いなと思いました。最後にベルギービールです。私これまでビールのあの苦味がまだ得意ではなく、きちんとビールを飲んだことがありませんでした。しかし今回の旅行でベルギービールを飲んで以降、ビールが好きになってしまって、オランダ含め5日間毎日ビールを飲んでいました。おそらく独特の苦味が少し抑えられていて、フルーティーな味わいが感じられる個性豊かなビールに出会えたからかなと思います。実際ベルギーでは800種類以上のビールが作られているそうで、年間でベルギー人1人当たり150リットルのビールを消費しているんだとか。ぜひビールが苦手な方もベルギーでいろんなビールを試してみてください。ベルギーの食事情いかがでしたでしょうか。気になるものやおすすめのビールがあれば、ぜひコメントで教えてください。それではお別れのお時間です。今日も聞いてくださりありがとうございました。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしています。ぜひチェック、フォローよろしくお願いします。明日火曜日は河野百音さんが担当です。明日も楽しみにしていてくださいね。あなたと作るヤング日経、月曜日は小野桃香が担当しました。それでは元気にいってらっしゃい。